ではおはようございます。今日の天気はよく分かりません。晴れなのか雨なのか曇りなのか嵐なのか、まあそれでもここに一つ集まって、一緒に神を賛美して、で神について学ぶことができることを心から感謝します。ここに来られている方々も、ウェブで見ておられる方々も心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。まあ、この教会では創世記から黙示録まで、コツコツと学んでます。10年前、もう今11年目ですけど、10年前の4月の2週目からかな、創世記の1章の1節から始めて10年かけて、ここまで来ました。もうちょっとで旧約が終わります。あと10年は行きましょう。まあ、新約はちょっと短いので、まあ、それでも内容が濃いからまだもうちょっとかかるかもしれませんね。でも創世記から黙示録まで神のご計画の全体を一緒に教会として学んでいけることを心から感謝しています。で今日もこのハバクを学びますが、ハバクは前回のナホムと同じで1章から3章までです。まあ、決して短くはないんですけども、まあ、この3つに分けるとか2つに分けるまでにはいかないのかなと。でこのハバクク書自体が一つの話なので、1回で一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの前にこうやって出ていけること、あなたの恵みとイエス・キリストの十字架の贖いによってあなたの恵みの御座に大胆に出ていけることを心から感謝します。父さん、どうぞ私たちの心をあなたの前に開いてください。ここに書かれていることをはっきりと理解することができるようにお助けください。頭で理解するだけではなくて、私たちのうちに住んでおられる霊が、あなたの霊が私たちの心に思いを書きつけ、考えを与え、そして私たちの日常の生活に、持って帰ることができるように、どうぞ深いところに、理解をお与えください。お願いします。御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、ハバククの一章の一節をお読みします。預言者ハバククが預言した宣告、まあ、それがこのハバクク書の始めです。ハバククという人は、どこの出身なのか誰の息子なのかそれはよく分かってません。不明です。で、おそらくもともとは祭司だったんじゃないかというふうに考えられています。3章を見てみると、3章の一節は預言者ハバククの祈り、シグヨの手に合わせて、これ詩編でよく見られる、記述ですね。で、一番最後の19節に指揮者のために弦楽器に合わせてとあります。これもまた詩編の中に出てくるものです。で、当時、まあ、当時というかその、第一神殿時代、第二神殿時代、その歌を読むのは、歌いっていうふうに言われていた、祭司の仕事です。一般人は読まないです。私のようなパンピーは読まないけども、この歌いというふうに指名されている祭司たちが歌を読んでました。なのでおそらくこのハバククさんは祭司の出身だったんじゃないかと。エレミアもそうですよね。エレミアももともと祭司で、神が、預言者として呼び出しました。で、まだ北イスラエル王国がアシリアによって滅ぼされた紀元前722年以降、まだ南ユダがバビロン捕囚になる前、586年前ですにこのハバククが、南ユダに使わされたということが、まあ、これ読んでたら分かります。で、その時代背景ですけど、南ユダ王国がひどい時代です。いい時もありました、悪い時もありました。特に末期は、最後の方はもう悲惨です。で、それで結局神のその裁きにあってバビロンが使わされて、そしてバビロンに捕囚されていくんですけど、だから南ユダ王国が悪かった時代、バビロンがかつまだ小さかった時代となると、その時代が合うのは可能性は2つだけです。1つはヒゼキヤといういい王様がいました。ヒゼキヤ王の後、息子のマナセとアモンという時代はめちゃくちゃです。 せっかく、ヒゼキヤさんが作ったものをその息子と孫が壊すんですよ。でその時代がひどかった。それはまだその時にはまだ、北イスラエル王国は滅ぼされたばっかりで、で、バビロン帝国っていうのは全然まだちっちゃかったです。無名なぐらい。で、その後、あとはエホアハズとかエホヤキムとかエホヤキンとか、この最後の、バビロンが攻めてくる直前の王様の時代もひどく悪かったです。だから、この辺の時代に使わされた人じゃないかなというふうに考えられています。もし全般であれば、イザヤと同じ時代です。後半であればエレミアと同じ時代です。まあ試験には出ません、試験しませんけど、なんとなくこんなその時代背景かなっていうふうに覚えていただければいいかなと思います。でテーマはこのハバクの一章の一節にあるように、まあハバクの予言でもありますし、三章にあったみたいに祈りでもあります。で三章の最後は祈りであり賛美です。で、ハバククっていう、人の名前の意味は、こう、情熱的に抱くっていう、ハグするっていう意味があります。そして、喜んで受け入れるという意味があります。ハバクク。ハバクク書は予言であり、祈りの記録です。で、この一章の最初は、フラストレーションから始まります。三章の一番最後は、神に感謝するところで終わります。だから、祈りというのは、このフラストレーションから始まって神を賛美するに至るこのプロセスなんですよ、祈りというのは。だから祈りというのがどういうもので、祈りの終着点はどこにあるかということをハバクク書を通して一緒に学んでいきたいです。で、ハバククはその名前の通り最初はフラストレーションです。なぜですかというところから始まります。そこから神のご計画やその神の心を思い起こして、そして神に委ねて感謝するんですよ。ハバククするんですよ。受け入れるんですよ、喜んで。で、神のご計画にその自分の身を委ねるというか、任せるんですよ。それが、このハバクク書のテーマです。では、2節から4節。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見せ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが負けて行われています。で、これがハバククが抱えているというか、その目の前にしている現状です。だから苦しいんですよ。暴力があって、そのまともに、裁きが行われていない。ハバクククが求めていた、その叫んでたのは、その暴虐から救ってくださいということです。そして、闘争と争いをやめさせてくださいと。正しい裁きを与えてください。神は義であり、平和であり、愛であり、恵みです。その神を求めてるんですよ。あなたが私たちのこのあなたの国を治めてくださいって。だけどうまくいかないんですよ。なんか神に無視されてるように感じてるんですよ。こんだけ叫んでるのになぜですかって、いつまで私はこの状況の中で苦しまないといけないんですかという祈りです。このフラストレーションがいっぱいある。この時点ではハバククはハバククじゃないです。受け入れてないです。なぜですかって言ってるんですよ。でもこのなぜですかというのは、その神を求めている祈りであり、個人的な願望を神にご了承しようとしているわけじゃないです。神を祈り倒そうとしているわけじゃないです。私がなんでこんなにもたくさんあなたに祈って、私にポルシェを与えてくださいと祈ってるのになぜですかっていうような祈りじゃないんですよ。神が願っておられる平和や公正や、そして神を愛するということを求めているのになぜそれが実現しないんでしょうか。それがハバククのフラストレーションです。ハバククのこの祈りというのはお花畑の祈りじゃないです。ふわふわしてる祈りじゃないです。要するに、私は以前祈りというのは美しいものであると思ってました。勘違い、甚だしいです。 祈りの中でなんか神に対してなぜですかって言ったら神に怒られると思ってた時期があります。だから自分の中にそのフラストレーションを抱えてたとしても、ああ神様、あなたが私のことを愛しておられることを心から感謝します、あの人のこと私あんまり好きじゃないですけどこの人のことも愛しておられることをありがとうございます、そして私がいつかこのあなたが愛してくださっているように私もこの人のことを愛することができるようにどうぞ私をお助けください、しよう、 ありがとうございます。私今だったら分かるんですよ、これめっちゃお花畑です、お花摘みに出かけてるんですよ。自分のその日常のドロドロしたものや自分の心にあるその苦い思いとかその恨んでる思いとかそういうのを一切無視して、ただ神は素晴らしい、神は素晴らしい方ですよ、神は愛しておられてその愛に満ちておられる方で恵み深い方なんですが、自分の心にあるものを見つめないでその神が素晴らしいですとかって言ってる祈りというのはあまりにもふわふわして、あの地に足ついてないんですよ。心の中に助けを求める叫びや現状に対するフラストレーションがあるのにふわふわ祈るのは神の前に不誠実なんですよ。嘘をつくんじゃないよってなぜですか、いつまでですかというような自分の心にあるフラストレーションを正直にまた素直にぶつけないと、このハバククのような祈りはできません。ハバククのような祈りというのはこのフラストレーションから始まって最後は神に感謝する祈りです。祈りの終着点は喜びであり神に対する感謝なんですよ、賛美なんですよ。だけどここに至るにはその自分の心の中にあるものを神の前にぶっちゃけ出さないと、嫌ですってこの人が嫌いですってあなたが言っておられることなんて私できるわけないじゃないですか、この人のこと許すんですかって、なんかその優しくするとか忍耐するとか私にはできませんって、でもあなたがしなさいと言ってることをやりたいんですがいつまでですかって、私が変わりませんって、この人も変わらないけど私も変わりませんって、どうしたらいいんですかっていうこのフラストレーションを神の前に持っていかずに物事が解決して、そして本当に深いところから神に感謝して心から喜んで神を賛美するというところには至れないんですよ。そして神の約束やご計画に基づいて祈らないとこんな祈りはできません。じゃないと確信という、じゃあなんで本当にそのことが実現するって言えるんだってなるからです。さっき言ったように私は別にポルシェは願ってませんが、ある程度お金持ちになるといいなという願望がいつもありますでも神はそれを私に許可なさらないんですよ、少なくとも今の時点では。なぜかというと神は私のことをご存知なんですよ、よく、私もよく知ってます、無視しようとしてるんですけど。私が今の時点でお金をある程度持ってしまうとどうなるかというと、神に頼らなくなるんですよ。で、日常生活の中で、ああお金があるから大丈夫ってなって、なんかその神に助けてくださいっていうその祈りがなくなってしまうから、神は私をお金持ちにしないんですよ、多分そして必要ないからです。神はその私に必要なことを神は私よりも知っておられて、私が今持ってるもので十分だって、それで足りないものは求めなさいって、そしたら与えるよって言ってくださってるんですよ。だその信仰に私は立つ必要があると思ってるので、私がそういう肉的なものを求めても与えられないんですよ。で、神がその約束しておられることを、これを願ったらそのようにしてあげようって言ってることを願わないのであれば、自分の願望をただ神にぶつけて、そしてフラストレーションを覚えてるだけじゃ、なぜですか、私がこんなにもこのことを祈ってるのに、このことを願ったのに、なぜあなたは私にこれを与えてくれないんですかっていう、そのだだこねてるだけですよ。その図式はとても危ないです。なぜなら、なぜ私が願っていることをあなたは聞かないんですかという祈りというのは、神を自分のしもべにしてるんですよ。あなた何でもできるんでしょって。あんた何でもできるって言うから私これ願ってるのに、なんでこれしないんですかって、しもべの分際で主人がいるの言うことを聞けないのかっていうような図式ですよ。そのように思ってなくても、そのようなその神との関係を自分で高ぶっちゃって、そして神に指図しようとするんですよ。そうならないためには、神が願っておられることを自分がその追求したいんですと、 その追求するために必要を求めてますというところに立たないと、このようにそのハバクくんのようなその心からフラストレーションを神の前にぶちまけるということはできないです。ただダダをこねていることにしかならないから。イエス・キリストはヨハネの福音書で記録されてますけど、このように言いました。ヨハネの15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って、あなた方が実を結ぶため、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また私が、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。そう言いました。すごい約束です。この約束は、群衆に向けて言ったわけじゃないです。文脈を見ると。この約束はイエス・キリストの弟子たちに対して言われた約束です。イエス・キリストの弟子たちというのはどういう人たちかというと、自分に死んで、自分の肉に死んで、自分のやりたいことをやるんじゃなくて、イエス・キリストについていきますという人たちです。その人たちに言ったんですよ。だからその人たちは、新しい車や大邸宅を願わないし、大金持ちになることや権力者になることも別に願わないんですよ。自分の肉に死んで、そのイエス・キリストがやりたいことを私はやりたいですって、そう言ってる人たちを願うことっていうのは、想像は簡単ですよ。主よ、あなたがおやりになりたいことを私がすることができるように助けてくださいという祈りですよ。これはヨハネの15章の16節ですけど、そのお隣にある17節にはこのようにあります。前には出ませんけど。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと言ってます。イエス・キリストは。だから、実というのは、実を結んでその実を残すっていうのは、互いに愛し合うという関係の中に実というのは結ばれます。愛というのは、その実というのはその愛であり、愛の中にその喜びから始まって、平、喜び、愛、喜び、平安、寛容、親切、誠実、柔和、自制。また一個抜けたね。あ、充実、従順。ん？はい。で、そういうものが、その結ばれていくわけですよ。イエス・キリストが与えたこの何でも私の名によって求めたら父が与えてくださるという約束の前提は、互いに愛し合うという実を結ぶためだったら何でも与えますよという前提です。だからこの私たちがこの前提の中で私、この誰かを許せなかったり、親切にできなかったり、自分が自制できなかったりするときに、この祈りは有効です。あなたが願っておられるように、私はこの人を愛したいんですって。許したいんですって。そして親切にしたいんですって。でも自分の心の中に、嫌だよっていうのがあるんですって。肉が動、ニクニクしてますって。どうか助けてくださいって。私の肉が、このイライラしてるのが、このなんか憎しみが消えるのはいつなんでしょうかって。私はいつまでこの現状で苦しまないといけないんでしょうかって。あなたは、このに愛を、愛の実を結ぶためだったら何でも、私にイエス・キリストの皆によって求めたら与えてくださるという約束をくださいましたって。で、そうやって祈るのが、祈ったのがハバククです。彼は個人的なことを祈ったというよりも、国全体のことを祈ったんですよ。まあ、預言者ですからね。そうやってその神が願っておられる事柄に自分がその従おうとするときに、このハバククが抱えているフラストレーションを覚えたのであれば、ハバククのように祈ることができます。で、祈りというのは本来私の願いを神にぶつけるんじゃなくて、魔法のランプをこすってジーニーを呼び出して、神というジーニーを呼び出して、そして私の願い事をとりあえず3つ叶えてくれる。一番目、その願いを叶える権利を1000回にしてください。そんな感じですよ。で、それで何度も何度も何度も何度も自分のやりたいことをその神にもぶつけるっていうのは、それは祈りじゃないです。祈りというのは本来神が何を願っておられるのか、自分がそれを受け取ることができて、その受け取ったその神の願いを私の人生を通しておやりになりたいことが分かったので、じゃあこれが実現するように助けてくださいというのが祈りの本質です。そこから始まるんですよ。 で、それがうまくいかないから、ハバクのように、どうしたらいいんでしょうかって、神に叫ぶんですよ。5節から11節までは神の答えです。まず5節と6節を読みします。異邦の民を見、目を留めよ。驚き、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。神の答えはカルデア人を起こせよって。カルデア人というのはバビロン帝国です。バビロニア帝国。ネブカデネザルの、ことはダニエル書を私たち学んだときに学びましたね。で、そのネブカデネザルのお父さんの時代にカルデア人といきなり強くなるんですよ。メディア人と一緒になって。で、それで、ネブカデネザルの時代に急成長したんですよ。急拡大して。で、神の計画は、神はそのようにバビロン帝国を起こして、彼らを使ってアシリア帝国と南ユダ王国を裁くって。で、それによって南ユダ王国は裁かれて暴虐は終わるよって言ってるんですよ。そのバビロニア帝国がどのくらい強いかというと、7節から10節。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い威厳を表す。その馬は豹よりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。彼らは来て皆暴虐を振る。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げてそれを攻める。バビロニア帝国は圧倒的に強かったんですよ。この時代急に強くなったんですよ。そのように、アッシリアもまた南ユダも滅ぼされると。11節。それから風のように移ってきて過ぎていく。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。バビロンは結局高ぶったんですよ。ネブカデネザルも高ぶっちゃったから、しばらくの間その獣のような生活になったわけじゃないですか。で、その中でそのこの全てを治めているのは神だということを、イスラエルの神だということをその悟って、それで正気に戻ったんですよ。自分の力を自分の神とするようになる。そのようなものを神は必ず罰するんだと。だから、あなたがその叫んでいる暴虐というのは、そのバビロニア帝国を私が起こして、それを使わすから、そのようにして終わるんだよというのが神の答えです。12節から17節までは、その神に対してハバクが祈ってます。まず12節から14節。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわよ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまりに清くて悪を見ず、ロークに目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない這う虫のようにされます。神の答えに対するハバクの祈りです。一言で言うと、はです。ヌアビドミってやつです。何を言ってるんですかって。ちょっと待ってくださいよ。あなたは私たちの神であり、あなたはその聖なる方じゃないですかって。それなのに私たちを裁くためにバビロンを建てる、は？何言ってるんですか？です。私たちも十分に悪いんですが、彼らは私たちより悪いんですよって。あなたは目が良すぎて、目が清すぎて、悪を見ることできないんですか？結構大胆ですね。神の目には当然悪は見えています。だから裁くんですよ。けど神は悪を見たくないというか、悪から目を背けたいんですよ。見るんですよ。ちゃんと識別するんですよ。けど、その神は正しい方なので、その悪をずっと見続けるようなことはしないんですよ。イエス・キリストが十字架の上で、神に向かって叫びました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この一言は重いですよ。イエス・キリストが私たちの罪を負って、私たちの 罪を負っただけじゃなくて、イエス・キリストご自身がもう罪そのものとなられたんですよ。この世界の罪そのものになったんですよ。だから神はイエス・キリストから目を背けるんですよ。その罪から、罪を見る、ずっと見ていることができないから。あまりにもひどいから。神のその清い目には罪というのは忌み嫌うものなんですよ。ご自分の愛するイエス・キリストを見ることができないほどのこの罪なんですよ。私たちの罪というのは。なぜお見捨てになったのか。神が私たちを見捨てないためですよ。私たちが見捨てられないためにイエス・キリストが見捨てられたんですよ。神は悪を識別することはできますが、悪をずっと見続けることはしません。15節と16節。ごめんなさい、17節までいきますね。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に子を託く。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。彼、つまりバビロン帝国、カルデア人というのは、周りの国々を滅ぼして捕囚の民にして喜び楽しむって。彼らを自分たちの網、つまり自分たちの力を神とするんだって。だからハバクが祈ってるんですよ。暴虐で裁くっていうのはどういうことですかって。私には理解できませんって。何考えてるんですかって書いてないから、ここまであまり言いすぎると私が、ダメでしょって言われるので、もうここまでにしときますけど。でも、はぁって。どういうことですかって。あなたの答えを私わかりませんって。そのことをはっきり言ってるんですよ。ハバククは、そうやってその祈りというのを現実逃避の、なんていうのかな、その手段にしてないんですよ。現実逃避をしないで、その地に足つけて祈ってるんですよ。地に足つけて祈るということは、その自分の心に正直になって、自分の心の中にあるフラストレーションとか、その嫌な思いとか、それをそのまま神にその向かってぶつけるということですよ。私こんなんですって。そしてその上で、神の約束を握って、あなたはこのように約束されてるじゃないですかって。あなたはこれを願っておられるんですよねって。それなのに今の現状がありますって。それに対して私こうなんですっていうのをぶつけてるんですよ。それが地に足つける祈りですよ。だからハバククは現実逃避しないで地に足つけて祈ったんですよ。そして神はその祈りに答えを与えたんですよ。でもその答えに納得できないからまた祈ってるんですよ。正直ですよ。神の答えに意味がわからなかったら、その意味のわからないまま残しておくことは良くないことです。納得して、信仰が働いて前に進むことなんかできないからです。だってじゃあどうなるのってわからないのに、そこで祈りをやめてしまって、そのはっきりとその分かった上で一歩踏み出すってことをしないんであれば、そのハバククの一番最後にある、私たちが今日ずっと学ぶ、この祈りの終着点にある神への感謝や喜びっていうのはないんですよ。だから、わけわかんないとかって言いながら、悶々としながら苦しむんですよ。祈りはするんだけど、2段階目、3段階目っていうのをその追求しないから、途中でやめちゃうから、だから平安とか喜びとかっていうところまでいかないんですよ、祈りが。祈りによって。ハバククは神の答えに納得ができなくて、理解ができなくて、さらに祈りました。すると神はまたその祈りに答えを与えるんですよ。だからこちら側がその神になんかごねるとかそうじゃなくて、だだこねるとかじゃなくて、本当に誠実にその分からないから教えてくださいって言うのであれば、神は答えてくださるんですよ。神は本当誠実な方ですよ。2章全般は神の答えです。その前段階となるのが1節から3節。私は見張り所に立ち、砦に鹿と立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よ。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。 それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいけない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。ハバククはこの一節にあるように、叫ぶだけではなくて、なんでですか、なんでですか、なんでですか、なんでですかっていうだけではなくて、心を定めて神の声を聞こうって、神に求めたら神が必ず答えてくださるから、その答えてくださる神の声を聞くために静まって待とうっていうことを決めてるんですよ。だから祈りの中で、なんでですか、なんでですか、なんでですかとか、どうですか、どうですか、いつまでですかっていうのを、そのずっと常に発してたら、神の答えを聞くことができないんですよ。私たち会話の中でですよ、誰かが私に質問してきたとして、なんでですか、なんでですかって言って、こっち答えようとしてるんだけど、ずっとなんでですか、なんでですかって言われたら、答えようがないじゃないですか。こっちがなんでですかって言いたいですよ。なんで質問してるんですかって、答え聞きたいんですかって。私たちも祈るときに、その神に求めることはいいことなんですが、求める求める求めるだけだと、その神が何を本当に考えてて、私たちに何を与えようとしておられるかということが分からなくなるときがあります。ので神に祈って求めたら、次は神が何を語ってくださるか、その心を静めて、その神について思い巡らしたり、御言葉を読んでみたり、そしてその静まるという時間が必要ですよ。そうすると神は必ず答えてくださいます。神に祈ってるんだけど答えがないというのは、もしかすると神の前にその静まらないで、その神にどうしてください、これしてください、あれしてください、こうしてください、どうしてですか、どうして、どうなりますかとかって祈るだけ祈って、はい、イエスキリストの御名によって祈ります、アーメンって言って、はい、終わりみたいな感じになってる可能性もあるんですよ。神は答えたいのに電話切るみたいな、はい、みたいな。本当に神との、その祈りというのは神との会話であり、神が願っておられることを教えてもらうというプロセスなので、神が語ってくださる余地を残さないと祈りとしては成立しないんですよ。神は必ずバビロンを裁くんだって。でもその時には定めの時というのが決められていて、必ずその時は来るし、遅れることはないよって。遅れることがあってもそれを待てと。神は遅れることはないですよ。けれども人間的な視点だと遅いんですけどってペテロも言ってますよ。そのイエス・キリストがもう一度戻って来られるという約束がもう何十年も経ってるけどって、何年も経ってるんだけどって、今から私たちからすると2000年も経ってるんですけどって。でも遅れることはないんですよ。神が定めておられるその日が必ず来るんですよ。私たちの感覚では遅い感じがします。でも遅れることはなく、必ずそれは来るんですよ。だから神を信頼しなさいってことですよ。自分の感覚は信頼しない方がいいです。神の計画や神を信頼すると、神を信頼することがもうみんなに言えるアドバイスですね。祈ったんですけどって、どのくらい祈ったんですかって、3分ぐらい一応神が答えててくださるかどうか、待ったんですよって、どのくらい待ったんですかって、1時間ぐらいは待ちました。アブラハムどのくらい待ったんでしたっけハンナはどのくらい待ったんでしたっけ。私たちの感覚では遅いって、もうインスタントで生きてるから、私たち3分後にはラーメン食えると思ってるので、ファストフードも、ファストフードで私バイトしたことがあるので、ファストフードの定義を教えられました、最初にバイトの人にね、ファストフードの定義わかるかって、わかりませんって。ファストフードはその注文を受けてから提供するまで1分以内にそのこれを全部終わるのがファストフードだって、だから早いって言われるんだって。その1分を守らないとファストフードでなくなるから心せよっていうのが、一番最初に私がファストフードでバイトした時に東京で学んだことです。大変な世界ですそれにあまりにも慣れすぎて、神に1分経ちましたけどみたいな3分もうラーメンできますよって、沖縄そば5分だったらできますけどって、沖縄そばだって食べれちゃいますよみたいな、待てないんですよ私たち。だけど神がその私たちに与えてくださろうとしているその答えを遅らせることは神はありません。 私たちが待つんですよ。神に信頼して。4節。見よ、心のまっすぐでないものは心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。神の答えです。最終的な。心のまっすぐでないものは心を高ぶりますよと。神は人の悪を見ておられます。悪を見続けることはしないけど、耐えられないから。だけど識別します。心が高ぶっていると、心がまっすぐでないっていうことです。ちなみに高ぶりの反対というのは、へりくだるということです。へりくだるには、神を恐れる必要があります。神を恐れるというのは、私のその一挙手一投足に、私の24時間365日に、神がすぐそばにおられるという意識を持つということです。神が見ておられるということを覚えているということです。私が考えていること、私がやっていること、私が後悔していること。神が、イエス・キリストが私の隣に見える形でいたとしたら、私しないと思いますよ。せこいね。主が見ておられるみたいな。よくあるじゃないですか。職場でも、なんか、だらだらして、こうなって座ってるのに、上司とかが入ってきたら、ほい、カシッと、クチクチクチクチみたいな、そんな仕事やってますよ、モードになるみたいな。せこい。まあ、皆さんわかりません。私はそういう心があるんですけど。だけど、その神を恐れるってことは、本当にその神が私のことを愛しておられて、神が私に興味を持っておられて、私の人生のその一挙手一投足、一秒一秒を使って、その神が、神のその祝福を私がそれを味わって、喜んで、それが溢れて、私のその毎日の生活の中で、私、その神をまだ知らない人たちに、その溢れ流れていくということを神は願っておられるんですよ。それが永遠にわたってそうなるように願ってるんですよ。そのためにイエス・キリストを十字架にかけてくださった。だから神が隣におられて見ておられるとしたら、神は私のことをそのものすごく励ましておられるはずですよ。裁くんじゃなくてね。神は裁きに来たんじゃなくて、神は救いに来たわけだから、イエス・キリストを使わしたわけだから、だから裁くんじゃないんですよ。励ましたいんですよ。だから神を恐れるということは、そのような神がおられて、私を愛しておられて、私を励ましておられるということを少しでも意識したらですよ、私の日常はガラッと変わりますよ。あまりにも自分のやりたいことがいっぱいになっちゃって、忙しくなっちゃって、自分の目の前のことに神を覚えてないから、そのかまけちゃうんですよ、忙しさに。日本人にとって忙しさって、忙しいですかって、忙しいですねって、ああよく頑張ってますってねって、忙しさは美徳だから、多くの日本人にとって忙しいっていうのは素晴らしいって、一生懸命やってるっていうその美徳なので。でもあまりにも忙しいと心がなくなっちゃうんですよ、感じにあるように。本当にその神との神のその関係が死んじゃうので、だからそこにかまけるのはまずいです、忙しさに。神を主とし、イエス・キリストを主として神に従うことを追求する、さっき言ったような互いに愛し合うことですよ。だから私たち教会というところに集まってくるんですよ。フェローシップがないと互いに愛し合うことはできません。愛することはできます。そのイエス・キリストを知らない人を愛するってことはできます、神の愛で。けどその人たちと愛し合うってことはできません。向こうから帰ってこないから。その神が願、神の愛で、そのアガペで互いに愛し合うというのは、イエス・キリストを信じた者たちじゃないとできません。愛し合うというのは、アガペし合いなさいというのは、お互いがアガペしようとしてないと、それを求めてないと、愛し合うことはできないです。愛することはできても、外に行って。だから、互いに愛し合いなさいと、愛し合いなさいという、このイエス・キリストの戒めは、教会以外できないんですよ。イエス・キリストを信じている者たちの関わり同士、そのフェロシップ以外、教会というとちょっと語弊がありますね。イエス・キリストを信じる者たちのその関わり、人間関係の外では、愛し合うということはできないんですよ。でもこの愛し合うというのが、互いに愛し合うというのがイエス・キリストの戒めなんですよ。だから互いに集まり合うのはとても大切なんですよ。正しい人はその信仰によって生きると。ヘブルの11章の一節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって。だ、信仰というのは神への信頼ですよ。神は約束したことを必ず実現してくださると信頼して生きることが 信仰によって生きるってことです。ちなみにこのハバクの2章の4節の4節というのは新約聖書で3回引用されています。どこでしょうか。試験に出しますよってこういうのは覚えてるととてもいいと思います。まずはローマです。1章の17節。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。2つ目、ガラテヤの3章の11節。ところが信仰によって神の前に義と認められる者が誰も、ごめんなさい。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないことは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。最後、ヘブル10章の35節から38節。引用は37節と38節ですが、ちょっと最初の方読まないと意味が分かんないので。35節。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。新約聖書での引用というのはいずれも福音を信じる者は救われるということを指していっています。だから信仰義人ですよ。行いじゃなくて、これをやったからあれをやったからとか、これをやらなくなったからとかっていう、その行いではなくて信仰によって神に義と認められるんだって。その信仰義人とそのイエス・キリストが恵みによって、恵みの定義は良いものを受ける資格がないもの、資格もふさわしさも似つかわしさも価値もないものに神が良いものを与えてくださるというのが恵みの定義です。イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの犠牲が伴うその許しというのは、イエス・キリストがあんだけの苦しみをして、神がイエス・キリストが目を背けないといけないようなその罪となってくださったことは、神にとって大きな大きな損失ですよ。そして痛みですよ。苦しみですよ。そのようなことをしてまでも私たちのことを許そうとしたんですよ。それは私たちが可愛いからじゃないんですよ。ただ恵みなんですよ。私たちがイエス・キリストを信じたら神に使われて、その素晴らしいことを私たちがするようになるとか、そんなことじゃないんですよ。ただ神が恵み深いので、その恵みによってこの許しが与えられるんですよ。それ以外はないです。それ以上でもそれ以下でもないです。神の恵みによるんですよ。それを信じるというのが私たちクリスチャンの歩みであり、義人は信仰によって生きるということです。神の約束を、新約のこの文脈を言えばですよ、新約、信仰によって義と認められる、そして救いというのは神の恵みにあるって。神は必ず義とされたものを救うし、罪を罰さないでそのままにすることはないって。だからハバクの現状はどうであれ、正しいものを神は救い、悪い罪のまま暴虐の中にいる人たちというのを神は必ず裁くんだって。だから現状はどうであれ、必ず帳尻は合うからねって。将来そういう時が来るからねって、それを信じて生きなさいってことです。5節から20節まではもうこれざーっといきますけど、5つの点において神は、バビロンを裁くんだって。まず1つ目、5節から8節。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶる者は定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように垂ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。これらは皆彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加える者、いつまでだろうか。七物で己を肥やす者、あなたを噛む者が突然起き上がり、あなたを揺り動かす者が目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。彼らは高ぶったので、神は裁くよって、これが1点目。 2点目、次は彼らが不正な利得を貪ったので裁くよ。ああ、自分の家のために不正な利得を貪り、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据えるもの。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、針は家からこれに応える。これが二つ目。三つ目は血と、つまり争いと不正で都を築き上げた。だから彼らは滅ぼされるんだって。14節まで。ああ、血で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのでないか。国々の民は、ただ火で焼かれるために老し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。誠に水が海を覆うように、地は、主の栄光を知ることで満たされる。神の裁きが与えられ、その後、イエス・キリストが戻ってくるときに、そして神の国が、この実現するときに、水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされるって。いや、すごいですね。イエス・キリストが治める国に行きたいですよ、早く。それを見てみたいです。でも、バビロンは地で町を建て、不正で都を築き上げたんですよ。だから裁かれる。四つ目。自分の友を裏切った。15節から17節。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで酔うの皮を見せよ。主の右の手の杯はあなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。これが4つ目。最後5つ目。だからバビロンは滅ぼされるんだ。裁かれるんだ。それ、最後は偶像に仕えたってことです。18節。彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。まさにその通りですよね。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは象だ。みんなに言いたい。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地をその御前に沈まれ。だからバビロンは裁かれるんだと。三章は、ハバククの祈りであり、賛美、そして祈りの終着点です。どこに祈りというのが、本当にその神の御心を求め、自分のその心に正直に素朴に祈り、叫んで、そして神とのその会話を続けた後、どこに行き着くのか。それが3章です。1節と2節。預言者ハバククの祈り、シグヨの手に合わせて。主よ、私はあなたの噂を聞いて、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。神に信頼して全てを神の御手にあとは委ねたんですよ。現状は変わりません、まだ。けれども神が全てを治めておられて、最終的に帳尻を合わせてくださるって。そして神がその全部この悪を裁かないでおくことはないからっていうことを祈りの中で祈って、その答えを得たんですよ。それで、なるほどって。確かに私たちも悪いので、私たちにもその罰を受ける、資格というか、罰を受けなきゃならないですねって。でも以前のように、これまであなたがしてくださったように、激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでくださいというふうに祈ってるんですよ。私たちが裁かれるなんてとかもう言ってないんですよ。私たちが裁かれる必要はあるのは分かりましたって。だけどその中にどうか憐れみを忘れないでくださいって低くなってるんですよ。ハバククがこの地に足つけた祈りをしていたから分かりましたってなるんですよ。この祈りがないと分かりましたって私の肉は言いません。私の心は分かりましたとなりません。愛することにしても、神に信頼するにしても、人を許すことにしても、神に従うことにしても、全部イエスサーって分かりましたっていうふうに行き着くには、このフラストレーションをどうにかしてもらわないと、分かりましたっていうところに行かないんですよ。分かりましたでもですよ。そうですよねでも そうやってその中途半端にここは自分のできるだろうというその結局自信なんですよ。自分はこれできるからここはやりますよ。でもこんなことをしたくないしできないからやりませんっていう。この中途半端なところでその神に従っているようなその中途半端さに自分がいて、でそれに慣れてしまって、でそれがクリスチャンライフだと思って、ああクリスチャンライフは確かに苦しみもありますよねって、でもそれでも神に愛されてるからっていう、このまたお花畑が始まるんですよ。で本当にその私たちの心がすさんでるというか、この苦しい時にも苦しい時にそのまま神に求めてそのまま神にぶつけていると、神は必ず答えをくださり、それに解決を与えてくださるんですよ。そして私たちの信仰を励ましてくださって、ですよねって、わかりましたって、私にはその力がないし現状はまだ変わってないけど、あなたが確かにこの全てを収めておられて、これから先あなたが私を通して、もしくは他の人たちを通して、そして帳尻が合うようにしてくださるんですねって、わかりましたって、私はあなたに信頼しますというところに祈りの終着点はあるんですよ。神に信頼するっていうところに。3節から15節まで長いですけど一気に読みます。神はテマンから来られ、聖なる方はハランの山から来られる。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。あ、ちなみにこの3節から15節までのこの祈りの中で、また歌の中でハバクが言ってることというのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるその再臨の時の話をしてます。だから患難時代が終わってキリストが戻ってこられるその最後の時の予言をこの祈りの中で歌として歌ってるんですよ。詳細は、黙示録の6章から18章の中に書かれていますから、それやるとあと、25時間ぐらいかかるのでそれは話しませんでもぜひ興味のある方はというか、ぜひ読んでください。こういうことが起こるんだって。将来4節、輝きは光のよう、ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。その見前を疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかしその軌道は昔のまま。私が見ると、クシャンというのはエチオピアです。天幕は乱れ騒ぎ、ミディアン、サウジアラビア。地の幕屋はわなないている。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それともあなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。あなたは 弓はあなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。あなたは地を裂いて川川とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。あなたは憤って地を行き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれたものを救うために出てこられます。あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しいものを食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたは、あなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。必ず帳尻が合うって話です。そして、16節から19節。ハバククが祈って、最後、神に信頼するというところに行き着いた後、どのようになったのか、何をしたのか。16節。私は聞き、私の腹綿はわななき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を私は静かに待とう。その時、一軸の木は花を咲かせず、オリーブの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力、 私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。ハバククはこの祈りの最後、神に信頼するっていうところまで来ました。そしてその後どうするのか。ハバククは神の時を静かに待つことに決めたんですよ。自由意志で。わかりましたって。神の裁きは確かに恐ろしいって。でも、主にあって、自分のその救いの神にあって、喜ぶことに決めたんですよ。わかりましたって。目の前の現状は変わりません。でも、神がその現状を治めておられ、最終的には神の正しい裁きがもたらされるということを信じて、そして、その時を待って、喜んでいようって、そう決めたんですよ。神は信仰によって生きる、つまり神に信頼し、福音にとどまるものを救ってくださる方だということを彼は信じたんですよ。だから私たちも義とされたんですよね、イエス・キリストを信じて。義とされたものとして、その神が私、神に信頼するもの、福音にとどまるものを必ずあらゆるところから救ってくださる。あらゆる困難から助け出してくださる。神に従うことができるように、その身を豊かに結んでそれを残すことができるように、神が何でも与えてくださるんだというところにとどまって、神に信頼し、そしてあとは、キックバックですよ。後ろに、リラックスして、そして神の救いを待って、いつか神が救ってくださるということを喜んで待っていられるんですよ。それで、状況に左右されない喜びというのが与えられるんですよ。幸せとは違います。ハッピーっていうのは状況に左右されます。100円ミッケーみたいな喜びです。その次の瞬間こけて、その100円玉がコロコロって転がってドブに入ったらもうアンハッピーですよ。それはこの喜びとは違います。手にあるから喜んでるっていうのはただの幸せ、ハッピーに過ぎません。この喜びというのは英語だとジョイです。ジョイっていうのを、その喜びは、その状況に左右されない喜びです。だから、目の前が辛かろうと、喜ばしい状況だろうと、自分の心が喜ぶんですよ。それが、神に信頼する者が、そして祈って、その行き着く、その終着点が、この平安であり、信仰であり、そして、喜びなんですよ。祈りは自分の心に、正直に、素直なもので、あります。祈りというのは本来、祈りは自分の要求を神にぶつけるものではなくて、神の願いの実現のために祈るものです。そして真摯な祈りに神は必ず答えてくださいます。その答えの意味が理解できねば、できなければ、そう祈ればいいんですよ。わかりませんって。ここでお花畑に逃げちゃいけないです。逃げちゃダメです。わからなかったらわからないですって言っていいんですよ。神の前に、神が私たちが分かってない、分からないことを知ってるから、分かんないよね、それはねって。だから分かんなかったら祈っていいんですよ。まだ釈然としませんって。いいんですよ、それで。だから不確かなままにしないってことです。分かんなかったら、分かったって、もう分かりましたって、あなたに任せますっていうところまで、その一つのことを祈り続ける必要があります。途中でやめちゃダメです。祈りの終着点は、神への信頼や信仰が励まされ、どのような状況の中でも色褪せることのない、思い込みじゃない、現実的なリアリティの伴う喜びが与えられるんですよ。それが来たら、OK。祈り切ったってことですよ。それが来なかったら、まだ先があるんですよ。パウロは3回祈ったんですよね。神の前に。どうかこの肉体のトゲを取り除いてくださいって。嫌だったんですよね。それが何か分かんないけど。もしかしたらその目が不自由なことかもしれないし、いろんな考えられ方があるんですけど、私の肉体のトゲを取ってくださいって。彼は3回祈ったんですよ。けども、3回とも聞かれなかったんですよ。でも、3回祈った後、聞かれないということが分かったときに、私の力は、神の力は、私の自分の弱さのうちに完全に表されるんだという答えをもらって、なるほど、そういうことかって。だから私のこの肉体にトゲが与えられてて、私が高ぶらないように、私が弱さに、自分の弱さに誇ることができるようにしてくださってるのかということで、喜んだんですよ。トゲは刺さってるんですよ。だけど喜んでるんですよ。イエス・キリストはゲッセマネの園で3回祈ったんですよね。できることならこの杯を私から遠ざけてくださいって。平たく言うと、十字架にかかりたくありませんって言ったんですよ。 こんな罪を私が飲むようなことがないように、その私がそれを負わないで人を義と認められるような方法が他にあるんだったら、その方法を取ってくださいって、私がこの杯を飲まないようにしてくださいって、嫌だって言ったんですよ。けど3回乗ったんですよね。それで神がイエス・キリストを通してなさろうとしていることをイエスは人として理解して、そして分かりました、イエスさんって。そして十字架に疲れるときに私たちのその栄光を見て、私栄光というか私たちが救われるのをその遥か彼方で見て、喜んで十字架で死んでくださったんですよね。喜んで私の罪を負って罪そのものとなられたんですよね。祈ったからですよ。私たちはどんな祈りをしているでしょうか。私たちの祈りの、私たちの祈りを終着点である神への信頼と信仰と喜びに、私たちのうちに住んでおられる聖霊が導いてくださいますように。本当にその祈りを私たちが毎日の生活の中で神の前に持っていくことができますように、できますように。助けを神が与えてくださいますように祈ります。天のお父さん、私たちを助けてください。イエス・キリストによって贖われて、罪が許されて、あなたの子供とされて、神の国を受け継ぐ約束が与えられて、喜びから始まるあらゆる愛の実を結ぶために、必要なものだったら何でも求めたら与えられるというものすごい約束が与えられているにもかかわらず、毎日の生活の中で喜べていない自分がいますどころか、そればっかりな時が多くあります。お助けください。あなたが本来私に与えようとしておられるこの大きな祝福、私がどのような状況の中でも喜んでいられるような祝福、目に見えないものでも、目に今手で触れられないようなものでも、そのようなもう何人がどうなっているかよくわからないような状況の中でも喜んでいられるような喜びがある、あなたへの信頼や信仰をどうか私に与えてください。でもそこに行き着くには、ハバクのようにあなたを信頼して、そしてあなたの約束に基づいて自分のフラストレーションを正直に祈る必要があることも学びました。どうか本当になんか途中で逃げ出したり投げ出したりしないで、自分の不完全さや忙しさにかまけたりしないで、どうぞ自分の心にあるフラストレーションをあなたの前に正直に認めて持っていくことができるように、どうぞお助けください。そして分からないことがあったら、分かりませんって、どうしてですかって、あなたの前に大胆に出ていくことができますように。そしてイエス・キリストの御名によって求めて、あなたから助けをいただいて、最終的にああもう分かりましたって、私が分からないことが分かりましたって、そしてあなたがなされたいことも分かりましたって、私にはどうなっていくか分からないけども、あなたを信頼してあとはお委ねしますと、そこから来るその祈りの終着点である信仰と喜びをどうか私たちにお与えください。それを私たちの毎日の生活の中で、このクリスチャンライフの中で味わうことができますように、どうぞ導いてください。ここにいる一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。